今回はサイト整理ということで、このパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。ではやっていきましょう。まず本パートのゴールということで、どこに向かってこの作業をやっていくのか、実践していくのかと言いますと、ワードプレスサイトの項目の整理をするということですね。このために今回は作業をしていきます。ワードプレスってインストールをして、それだけあっても何も動かないわけですね。そのサイトの中に項目とか、まあ、メニューとかね、そういったコンテンツを用意していかなければいけないので、まあ、そういった整理を今回やっていきます。はい、こちらがゴールになります。で、なぜ今回の作業、これをやっていくのかと言いますと、まずホームページブログに必要なコンテンツを用意して、集客の効果を高めるためということですね。もう何もない、すっからかんのワードプレスのサイトでは何もね、もう集客もそうだし、見た人のね、まあ、信頼とかね、ここ大丈夫かなっていうことで不信がられてしまいますので、まあ、そういった時に必要なコンテンツってものをね、用意しておきましょう。で、もちろんそういったものを揃えていくと集客にもつながっていきますよということです。そしてホームページブログにアクセスした人に信頼してもらうためですね。訪れた人が何もない、ね、寂しいサイトだったらここ大丈夫かなとか、ね、もちろん商品も買う気にもならないし、なんかね、いい印象は持たないですよね。まあ、見た目なんでね、人は見た目が大事だと言われますが、ウェブサイトもそうなんですよね。パッと入ってきた時に、コンテンツが充実されていないと、なんか寂しい感じがして、信頼ができない。ってことになってしまいますから、必ずそういったコンテンツとか項目っていうのはね、最低限整理をしていきましょうということです。これが本パートを行う理由になります。はい、で、本パートの進め方、概要と詳細という順番で見ていきます。まずは大枠ですね。その後中身という順番でお伝えします。はい、まず必要なページを作成します。その後に問い合わせフォームを作成します。まあ、問い合わせフォームっていうのは、まあ、フォームと捉えて OK です。フォームを作成していきますよということ。まあ、この大きな2つの作業を今回やっていきます。じゃあ、詳細ですね。詳細。まず必要なページを作成っていうのはどういうことかと言いますと、ホームページ、ブログに必要な要素、項目を入れていきます。例えば何々とはですね。例えば会社名とは、屋号とは、っていうことを解説してあげるようなページを用意しておく必要があると。そのサイトに初めて訪問してきた人は、このサイトの正体というかね、あるいは運営者のことはわからないわけですよね。で、このサイトとかブログとかホームページがどんなコンセプト、どんな思いでやってるのかっていうのはわからないわけです。で、それを教えてあげるコンテンツっていうのを用意しておく。ですね。あと選ばれる理由ですよね。どんな人が選んでいて評価しているのかっていうものとか、あと自社の強み、USP みたいなものをここに、ね、書いておく必要があります。あとプロフィール、何者なのかってことですよね。あとお客様の声っていうものもあると、サイトの信頼度が上がりますので、こういったものを用意しておくと。で、FAQ、よくある質問とか言われますけども、そのサイトに訪れた人が生じるであろう疑問っていうものを先回りして置いておいてあげる。あとは、店舗系の方であれば特に、お店までの行き方とか、最寄りの駅とか、そういったことを書く必要がありますよね。で、会社概要とかね、まあ、こういったものをよくね、ホームページとか見ると思うんですけども、こういったものを用意しておくと。で、これは、ね、一例なので、もちろんこれ以外、ものも入ってくる場合もありますし、これすべてを適用するわけではありません。これ業種によってカスタマイズするっていうのは前提になります。まあ、こういったことで必要なページ項目っていうのを用意しましょうというのが一つ目ですね。そして次、問い合わせフォームの作成っていうことです。これはワードプレスのプラグインを使った問い合わせフォームの設定方法がありますので、こちらもお伝えしていきます。そして頼りというウェブサービスを使ったフォームの設定、Google フォームを使った問い合わせフォームの設定、こういった手段があります。で、これは、まあ、フォームのサービスだったり、やり方っていうのは今後並行削除、追加の可能性はもちろんあります。こういったね、ウェブツールなんては特にね、移り変わりが激しいので。ただ私たちが現時点で推奨しているものっていうのをベースに行っていきますので、まあ、今はね、こういった項目でやっていきます。はい。ただね、頭の片隅にね、今後変更、修正の可能性はありますよってことは入れておいてください。よろしいでしょうか。はい。で、まあ、今回の作業、どんなことをやるのかと、言いますとですね、まあ、ざっくりこれ簡単な図なんですけれども、まあ、サイト名があって、こうメニューがね、こう並んでますよね。例えば、こう〇〇とはとか選ばれる理由とかね、お客さんの声とかアクセスとか、問い合わせフォームとか、あるいは予約とか、こういったものあると思うんですけども、まあ、こういったものを設置していく。まあ、こういったものを作っていくってことですね。あとは、ウェブページの下の方行くと会社概要とかね、こういった下のフッターメニューっていうのがありますけども、こういったものを入れていく。まあ、こちらヘッダーメニュー、フッターメニューって呼ばれ方もします。こういったことを、この項目を作っていくっていうことをこのパートではやっていきます。まあ、図式化するとですね、なんとなくイメージが湧くと思いましたので、こちら、説明させていただきました。
はい、それでは今回は、この会社名とあのページの、まあ、作り方ですね、そちらを解説していきたいと思います。こちらのページなんですが、この固定ページを使ってですね、作成をしていきます。まずどういうページなのか、そちらを、無視してからですね、軽く作り方について解説していきたいと思います。はい、まあ、こういうページになっていまして、まあ、この会社名のところに、ご自身の会社の名前ですね、屋号とかそういったものを入力していただく形になります。で、内容はこんな感じですね。簡単に解説しますと、まあ、当サイトにアクセスいただきありがとうございますという簡単なお礼ですね。まあ、この会社名の部分を、まあ、これもご自身の会社名とか屋号にしていただくっていう形になります。まあ、そういった例文ですね。あとターゲットの悩みといったことに お悩みの方に向けて、まあ、この三角になっている部分が、まあ、自社のなんかこう内容に合わせてですね、変えていただくっていう、まあ、そういう例文になります。はい。まあ、自社が提供するノウハウを提供していますということで、まあ、ここになんか、ご自身の専門としている分野に関する、ものですね。とか、その、まあ、そういったノウハウとかを入力していただくっていう形になります。で、ノウハウを提供するまでに至った過去の経験、失敗談。そんな経験があって、この取り組みをしています。その自社が提供するノウハウをするために、ノウハウを提供するスタイル。まあ、かっこセミナーなどって書いてありますね。といった内容で、こういう、こういう理念のもと、活動を行っておりますっていう、そういう例文ですね。はい。まあ、内容はですね、別にこの内容に、合わせなくてよくて、自由に書いていただいていいんですけど、もしわからないよっていう方はですね、まあ、この動画を一旦一時停止してですね、こういう文章を、なんかワードでもいいですし、メモ帳でもいいので、打ち込んでから、まあ、コピペしていただくっていう作り方が、まあ、いいのではないかなと思います。はい。まあ、直書きでもいいんですけど、そこはお任せします。で、編集方法ですね。編集方法は、まあ、こんな感じになっていまして、まあ、非常にシンプルです。まあ、会社名とはあのところにタイトルですね。実際に打ち込んでみますけど、僕たちであれば、この部屋ってなりますね。はい。で、あとはですね、この、一旦下書き、これ公開してしまってるんで、まあ、下書き、実際は下書きにしてしまってですね、このパーマリンクのところに、URL スラックということで、about と入力しておいてください。はい。まあ、定番としては about ですね。この会社名とはですね。はい。で、次に、ここですね。ここから内容に入っていくんですけど、これすべて、ブロック、段落ですね。段落というブロックを使っています。これを使ってですね、まあ、一番ちょっと上だけですね。はい。まあ、これエンターを押すと自動的に段落になるんですけど、まあ、ここにテキストをこう書いていただくっていう形になりますね。あとは、まあ、この直書きはやりにくいのであれば、ワードとかに書いてコピペしていただくっていう使い方になります。ほとんどこの段落ですね。はい。といった形になります。ちょっと工夫したいのであれば、この、こうですね。このプラスマーク、だいたいこうエンターを押すと、この右側、もしくは、こういうところに出てくるんですけど、プラスマークをクリックしてブロックを挿入します。段落の他にも見出しですね。はい。まあ、段落だけだと文章だけになってしまって見づらいので、見出しですね。間に見出しを入れていただくとかですね。場合によってはここに画像なんかを入れたりとかですね。画像がない場合は、こう、検索、ここですね。検索できるので検索していただいて画像を挿入ですね。はい。画像、こう、バンと、配置したい場合は、これを使います。で、あとはですね、カラムという要素があります。はい。まあ、2カラム、3カラムですね。あと、もうちょっとこう、カスタマイズしたものですと、左がちょっと狭いバージョンと、右側がちょっと狭いバージョンですね。あと、こういう、真ん中が広くて、左右が狭いバージョンとか、いろんなバリエーションがあります。ただですね、あんまりこう、考え込んでしまうとですね、やりづらいと思うんで、もう2カラムだけで OK です。こういうページは2カラムだけですね。はい。で、こっちに画像とかですね。 こっちに画像ですね。こっちに文章といった形になります。テキストですね。はい、こんな感じで、はい、こっちにテキスト、こっちに画像、みたいな形で、設定することもできます。はい。まあ、慣れてきたらですね、先ほど解説した、こういうものですね。ちょっとこの幅のバリエーションが効いたものをやっていただければと思います。はい。まあ、通常はこっちですね。まあ、場合によってはこういう、70対30のものでもいいです。はい。まあ、そんな感じですね。ちょっとカラムについては、初めてこういうツールを触る方は難しいと思うんで、こう50、50でやっていただいて慣れてきたら、ここですね、幅、パーセントで指定できるので、ここを、まあ、これが 100% だとして、こっちが70、こっちが30みたいな感じでやると、はい、画面に収まると、綺麗に収まるといった形になります。はい。ただちょっとまだよくわからないという場合は、この普通の50対50でいいので、はい。そんな感じです。まあ、こういうのを使っていただいてですね、まあ、いろんな、他にも箇条書きとかあるんですが、はい、これもちょっと一応念のため教えておきます。はい。箇条書きですね。これでなんかこう、箇条書きというと、何でしょうね。はい。こんな感じで箇条書きにできます。はい。文章はですね、ちょっとでもわかりやすくするためにですね、なんかちょっと箇条書きにできないかどうかっていうのも、考えてみてください。はい。こんな感じで、こういう文章ですね、をベースにしつつですね、ちょっと、なんていうか、華やかにというか、わかりやすくしてみたい場合は、見出しとか画像とか、カラムですね、箇条書き、そういったものを使って編集してみてください。はい、基本はこれでもいいんですけど、ちょっと寂しいので、補足です。はい。あと、この URL スラックですね、ここも About で、設定しておいてください。はい。まあ、そんな感じで設定をするってわけですね。はい。で、これですね、ちょっとすでにあるページで解説してしまったんですけど、新規で追加する場合はこちらをクリックすれば OK です。で、ここにタイトル、パーマリンクですね、URL スラック、ここに About と入力して、内容をどんどん書いていただくっていう、まあ、そういった形になります。で、実際書き終わったら公開をする。公開できる状態になったら公開にするといった形になります。はい。てな感じでですね、まずはですね、会社名とはのページをですね、先ほどの例文ですね、あれに、こう、はい、これに限定しなくてもいいので、とりあえず書いていただいてですね、自分の会社の内容に応じてですね、ここ書いていただいて、まあ、それで作成をしてみてください。作成方法は先ほどのブロックの追加で、まあ、段落、画像、カラム、箇条書きですね、そういったものをうまく工夫して使っていただいて、まずはこの会社名とはのページですね、作成してみてください。はい、今回は以上になります。はい、それでは今回は、こちらの選ばれる理由のページの内容と操作方法を解説していきたいと思います。まあ、こちらを一旦ですね、見ていただいて、まあ、こういうシンプルな作りになっていますね。選ばれる理由、タイトルがあって、そこに、まあ、競合にはない自社の特徴、強みですね。それをですね、まあ、最低でもというか、できたら、3つ用意していただいてですね。で、それに対する具体的な内容という、そういうシンプルな作りになっています。はい。これ、内容ですね。見ていきますと、タイトルで、パーマリンクはこういうものですね。はい。まあ、これを真似していただいて、次は、まあ、競合にはない自社の、特徴、強みですね。これは見出しで作っています。で、これテキストは、その内容に対して、まあ、こういうことですよっていう、具体的な内容を書いていただくという形になりますね。はい。見出し、テキスト、見出し、テキストですね。はい。で、まあ、前回の動画を見ていただいた方であれば、まあ、これすごく簡単にできるのが分かっていただけると思います。まあ、改めて解説しますと、このブロックですね、こういうところに出てきますので、もし出てこなかったら、エンターを押して、この右側に出てくるっていうことがありますので、はい。とりあえずこのプラスのマークを見つけていただいて、はい。で、見出しですね。次に段落、テキストです。これ簡単な構成になっています。ちょっとこれでは味気ないなっていう場合はですね、画像を入れるとかになります。この場合は、まあ、ここに出てるんですけど、出てこなかったら画像と検索していただいて、画像のブロックを見つけてください。 でですね、まあ、これ、メディアライブラリですね。こちらをクリックすれば、今までの画像が出てくると。で、ファイルをアップロードしていただければ、自分のパソコンの画面がですね、ここをクリックすると出てきて、で、画像を取り込みますので、それで取り込んでください。はい。まあ、画像はですね、できるだけ自社で、なんか撮影したものですね。もしなかったらですね、まあ、Pixabay ですね。こういうサイトからダウンロードしてきてですね、商用利用可能なサイトからダウンロードしてきて配置してください。はい。で、補足です。はい。まあ、他にもですね、その、カラムとかですね、こういうのがあります。はい。まあ、これ別の動画でも解説しましたが、念のためもう一回お伝えしますと、はい。まあ、これ50対50になっていまして、こっちに画像とかですね、まあ、先ほどと同じやり方で画像が配置できます。で、テキストといった形で、こっちにテキスト、こっちに画像といったレイアウトを組むことができます。はい。まあ、カラムもいろんなパターンあるので、慣れてきたら、こっちのバランスですね、70にしたりとか、で、こっち30っていう感じで調整してみてください。はじめのうちは50対50の方が分かりやすいです。はい。他にもリストですね。リストイコール箇条書きだと思っておいてください。はい。箇条書きも使うとですね、結構こう、なんか複数の事柄を並べたい場合に使えたりします。はい。こういう要素を使ってですね、まあ、ちょっとこの見出しテキストの形式では味気ないなと思ったら、こういう画像を使って華やかにするとかですね、華やかというかちょっとわかりやすくしたりとかですね。場合によってはこういうレイアウトを組んで、カラムでレイアウトを組んだりとかですね。ちょっと長くなりそうだなって、文章が一行一行長くなりそうだなと思ったらリストを使うとかっていう感じで工夫してですね、設定というか作成をしてみてください。ちなみに新規で作る場合はこの新規追加ですね。すると同じような画面ができますので、先ほどですね、はい、お見せした通りタイトルに選ばれる理由ですね。で、パーマリンクが、こういうものです。はい、これを真似してですね、打ち込んでください。あとは見出し、テキストといった、はい、もう簡単というかシンプルな作りになっていますので、はい、これですね、ブロックの挿入から挿入して編集をしてみてください。はい、それでは今回のこの動画は以上になります。はい、それでは今回はこちらのプロフィールページの作成方法を解説します。まずはですね、実際のページをお見せします。はい、まあこういうページになってまして、まあ、今回はですね、なるべくですね、プロフィール画像を、設置していただきたいので、画像の要素、あとこういうレイアウトを組むカラムの要素を、使ってですね、作成していただく形になります。で、今配置している文章は、まあ例文みたいなもので、まあ、こんな感じの文章を、まあ、よくまだわからないっていう方はですね、この感じの文章を配置してくださいということで、まあ、はじめまして、肩書き名前と言います。で、これまで、まあ、こういう経歴と、まあ、これまでの経歴ですね、といったないことをしてきましたということで、この、括弧の部分に、実際の内容を打ち込んでいただくっていう、そういう、例文になっています。はい。まあ、括弧はその人ごとに当てはめて書いていただくという形ですね。はい。で、この会社名は、ノウハウが生まれた経緯などといった経緯で開業しましたですね。まあ、実際に口に出すと、ちょっと違和感のあるものですけど、ここですね。括弧の部分を、とにかく自分に当てはめて書いてくださいというものですね。はい。で、現在は、現在の活動内容を中心に活動中です。まあ、その他、商売の世界観を、記載といった感じですね。はい。まあ、この世界観はですね、ちょっと難しいなっていう場合は書かなくても OK なんですけど、まあ、プロフィールなんで、まあ、自分のことですね。なんで、そんな難しくないと思います。はい。ただ、文章としましては、まあ、こういう感じのものを用意していただけばいいということで、あとは思い思い書いてください。これに、限って書くって必要はないので、まあ、自分のことなんで、はい。書いてください。あと、重要なのが顔写真ですね。これが、まあ、あった方がですね、安心したりとかですね、あ、こういう人がやってるんだっていうのが、わかりますので、画像、できたら、撮ってもらってください。まあ、カメラマンに撮ってもらうのが難しいのであれば、なんか知り合いにですね、頼んで撮ってもらうとかですね。一眼レフカメラでなくていいので、スマホのカメラでいいので撮って、こちらに配置するようにしてください。はい。で、ということで、 操作ですね。そちらを解説していきます。はい。まあ、タイトルはプロフィール。非常にシンプルですね。で、パーマリンクですね。URL スラックのところに、プロフィールと、はい。まあ、英語で入力してください。で、ここなんですけど、カラムという要素を使っています。カラムはですね、この、はい。他の動画でも出てきたと思うんですけど、このカラムですね。というものを使っていきます。はい。まあ、この50、50ですね。もしくは70、30ですね。こちらにしてください。はい。まあ、30、70です。でもいいですけど、まあ、この3つですね。はい。ちょっと画像が大きくなりすぎてしまうって場合は、この2つですね。はい。まあ、50、50でもいいです。はい。とりあえず、この画像に応じて変えていただく、この3択ですね。はい。まあ、3カラムにしてしまうと、この場合はちょっと違和感がありますので、この3択ですね。左側に配置するのがいいのか、右側に配置するのがいいのかっていうのはお任せします。はい。まあ、このように、この動画では左になっていますけど、右の方がしっくりくるなって場合は右でも OK ですね。はい。こんな感じになります。で、ちょっとこれを配置してみますけど、この、ここプラスをクリックして、ここに画像ですね。メディアライブラリから、はい。こういう写真を用意していただいて、まあ、これ、練習なので、こういうダミーの画像になっていますが、これを選択します。はい。で、まあ実際に、パソコン、このワードプレスですね。パソコンからワードプレスの取り込みの場合はですね、このファイル、アップロードからファイルを選択です。はい。ファイルアップロードからファイルを選択。ここをクリックすると自分のパソコン内の画面が出てきますので、で、パソコンに画像を用意していただいて、それを選択するという形になります。で、こちらに段落、まあ文章を打ち込んでいただく。そうすると、こっちに画像、こっちに文章といった作りになります。はい。あとはその文章をですね、長くなってしまった場合、この画像より下にしてしまう、下に来てしまうっていう場合はですね、まあ例えばどういう状態かっていうと、このようにちょっと、改行を増やしてわざとやってますけど、はい。このようにちょっと下に来てしまう場合ですね。まあ、このままずっと続いてもいいんですけど、まあ、区切って、さらにこのワンカラムの、段落ですね。はい。通常の段落で書いていただくっていう方が、こう回り込んでですね、文章が記載できますので、まあ、そのようにしてください。はい。まあ、こちらはですね、まあ、このようにずっと下に来てしまっても、別に問題ないといえば問題ないんで、はい。まあ内容によってですね、違和感があったら調整してください。はい。といった感じで編集をお願いします。今回はこの画像とカラムはですね、まあ必要になってきますので、それを使っていただくっていう形になりますね。はい。で、新規に作成する場合は、こちらの新規追加ですね。ここから、先ほどと同じとですね、プロフィール、デパーマリンクも、英語でプロフィールですね。はい。で、カラムを使って、やっていただくといった形になりますね。はい。まあ、基本はこのブロックの挿入から、追加していただくっていう感じでやってみてください。ブロックの追加ですね。はい。てな感じで、編集方法はそれで以上なので、あとは実際に編集を、内容を考えた上でですね、編集をしてみてください。まあ、プロフィールなんで、そんなこの文章にですね、こだわらず、自分のことをですね、経歴とかですね、まあ、活動内容、思いとかそういったものを、記載してみてください。はい。それでは今回のこの動画は以上になります。はい。それでは今回は、こちらのお客様の声ページの、作成方法、まあ、編集方法を解説していきたいと思います。で、こちらの内容を見ていきたいと思います。まあ、その後編集方法ですね。使う要素なんかを解説していきたいと思います。まあ、こういうシンプルなページですね。はい、まあ、この説明書き、をちょっと、まあ、解説を読んで、解説していきたいと思います。はい。まあ、このページはその名の通りですね、お客様の声を配置して、まあ、顔写真とかですね、そういったものがあったらですね、配置すると、まあ、より良かったりするんで、そういうものを配置しましょう。まあ、なかったらですね、配置できないので、まあ、信頼度はちょっと下がってしまうもののですね、まあ、配置しなくて OK です。といった形になります。はい。まあ、画像がなくても、こう内容が具体的であれば特に問題はないかなといった感じです。はい。 で、関係性がきちんと築けているお客さんに、まあ、インタビューとかですね、お願いして、で、その際にですね、記載許可を確認するようにしましょう。で、こういう順番でですね、信頼度が変わってくるんですけど、やっぱり動画って難しかったりすると思うんで、まあ、動画が一番信頼度高くて、画像と文章ですね、が次に信頼度が高くて、文章実名が次に信頼度が高くて、イニシャルで匿名という順番で変わっていきます。はい。まあ、具体的、実際にいるんだなっていう感じがしてくればするほどですね、信頼度が上がるっていう、まあ、そんな感じになります。で、先ほど解説した通りですね、動画が難しいのであれば、文章、プラス画像、まあ、といった感じですね。まあ、できるところから始めていただければと思います。はい。で、内容はですね、こんな感じで、見出しがあって、お客様の声、文章で記載といった形になります。はい。実際のページを見ていきましょう。まあ、使う要素は見出しと、段落ですね。で、もし画像があったらですね、これも今まで出てきたカラムですね。あ、まあ、あと、普通になんかこう手書きのものがあったら、それをなコンビニとかでスキャンしてきて画像化して配置するといった形になりますね。まあ、その際にアップロードしていただいて、まあ、自分のパソコンが出てきますので、そこから画像を選択してください。まあ、既にアップしてあればこのメディアのところにあるので、配置するといった形になります。はい。まあ、例えばこれが、まあ、ダミーの画像なんですけど、声だとして、まあ、こんな感じで配置されます。はい。まあ、あとはですね、その顔写真がある場合は、カラムを使うといいかなっていう感じで、はい。まあ、50、50ですね、これは。まあ、他にも、70、80、こっちに画像、こっちに文章といった感じで、ちょっとこの割合ですね。はい。こっちが30、こっちが70になっていますので、その割合で幅が変わります。一応これ調整することもできるんですけど、はい、ここで調整できるんですけど、まあ難しい場合はですね、調整しなくて OK です。はい。デフォルトのままでやってください。で、こっちに画像、こっちに声ですね。こっちに顔写真、お客さんの顔写真で、こっちに、実際の声を記載するといった感じで編集をしてみてください。はい。まあですが、ちょっとそこまでは記載許可も取ってないですし、難しいですって場合は文章だけで OK です。といった感じですね。動画で、次動画の場合はですね、まあ、こういう HTML コードありますので、まあ、Vimeo とか YouTube でアップしたものの埋め込みコードを配置してください。はい。まあ、他にも YouTube とかですね、この場合は販売しないので YouTube でいいので、まあ、こういう埋め込みとか YouTube っていう要素があるので、ここに、その動画の URL を配置する。で、埋め込みをクリックする。で、動画が配置できます。はい。といった感じですね。そういう要素を使って配置してください。はい。まあ、手段はいろいろあるんですけど、やりやすいものでやってください。はい。まあ、基本は、テキストのみでもいいので、で、この、声の中から一言ピックアップということで、なんかこう、印象に残った言葉をピックアップして、ホニャララさんですね。イニシャルの場合は、まあ、YK さんとかっていう感じで記載をしてください。編集をしてください。こんな感じですね。はい。で、パーマリンクはこんな感じですね。はい。カスタマーですね。英語で半角で入力してください。はい。で、編集方法は以上になります。で、新規で作成する場合ですね。これも繰り返しになるんですが、この新規追加をクリックして、ここからお客様の声、タイトルですね。で、スラックをカスタマーとか、まあ、何でもいいです。カスタマーじゃなくてもいいです。半角で入力してください。で、そこから編集を始めるといった形になります。このブロックの追加ですね。はい。まあそういった感じですね。非常にシンプルでいいので、お客様の声ページですね。できたら作成してみてください。はい。まあない方はですね、まあないからといってダメっていうわけではないので、これから集めていっていただければと思います。はい。それでは今回のこの動画は以上になります。はい。それでは今回はこちらのギャラリーページの作成方法を解説します。まあ内容はですね。はい。まあこれまで活動して撮影した画像配置といった形になります。例えばセミナーの時の様子ですね。撮影した画像があればそれを配置。お客さんとミーティングとか面談をしている様子ですね。まあ、最近ですと、ズームの、時の、みんなで映った画面をですね、写真で撮って配置したりとか、そういう方がいます。まあ、ですが、これない場合は作成しなくても OK です。まあ、無理に作成しなくてもいいです。あるとよりいいっていうものなので、で、編集方法を解説します。はい。まあ、今回はですね、この、 特に何もない状態というか、はい。まあ、編集をクリックしていただいて、まあ、これ例文なので、まあ、消すといった形になりますね。まあ、タイトルはギャラリーですね。まあ、新規で作成する場合はこの新規追加なので、はい。まあ、今回あらかじめ作ったページから開始します。タイトルギャラリーですね。パーマリンクの URL スラックはギャラリー。半角で入力してください。はい。で、このブロックを追加ですね。ここにギャラリーと入力してください。はい。すると、こういうギャラリーというブロックがあります。で、ここにですね、複数、この設置したい画像を複数アップロードしていただくと、はい。まあ、こんな感じですね。この要素は複数の画像を選択することができます。今回はダミーの画像でいきますけど、はい。この感じで、まあ、5つですね。今回の場合5つ配置したいと思います。はい。まあ、どういうものなのかというと、ギャラリーっていうのは、はい。こんな感じで画像を並べてくれる、まあ、そういった用途になります。はい。まあ、これはダミーの画像なんですけど、実際は、こう、先ほど説明した通り、セミナーとかですね。そういった、なんか活動内容がわかるような画像、あと雰囲気がわかるような画像ですね。そういったものを配置してください。配置し終わったらですね、これ更新になってるんですが、公開をクリックして公開してください。はい。それでは今回のこの動画は以上になります。それでは今回はこちらの、よくある質問のページですね。こちらの、まあ、内容と、あと編集方法を解説していきたいと思います。内容を見てもらいますと、まあ、FAQ なんかと言われるページなんですけど、まあ、予想される質問とかですね。まあ、質問が来そうなもの。または実際に来た質問。そういったものを記載する。まあ、そういったシンプルなページになります。編集方法も非常にシンプルで、見出し、テキストですね。見出しに質問。で、このテキストの段落の箇所に回答といった形になります。はい。今、お見せしているのが、なんかこう、よくありそうなものなんですけど、まあ、業種とか、そういうのによって微妙に違ってくると思うんで、これに限らずですね、実際に来た質問、あと予想される質問を想像してですね、記載していただくと思います。はい。まあ、よくある形式をしまして、ほにゃらなんですけど大丈夫ですかとか、まあ、そんな感じですね。何々教えてくださいとか。はい。で、まあ、これ見出しと段落なんで非常に簡単なんですけど、はい。まあ、見出しですね。なかったら検索してください。見出しです。あと、段落ですね。これになります。まあ、画像とか特に、箇条書きとか絡む画像ですね。まあ、そういったものは必要ないので、こう、見出し、段落、見出し、段落で、その内容に応じてですね、編集をしていただければと思います。はい。よくある質問ですね。まあ、ちなみにパーマリンクはですね、この FAQ と入力しておいてください。あと、内容が完了、編集完了したら公開をクリックするという形になります。はい。で、いつもの通りですね、新規作成する場合は、この、新規追加ですね。はい。固定ページ新規追加。それで、こんな感じで真似して作ってみてください。内容はシンプルです。はい。それでは今回のこの内容は以上になります。はい。それでは今回は、こちらのアクセスのページですね。こちらの内容と編集方法を解説していきたいと思います。はい。まあ、こちらなんですけど、はい。まあ、こういう、ページになっていまして、はい。まあ、これ Google マップが表示されてますけど、別に Google マップ必須というわけではなく、まあ、あった方がいいですけど、はい。まあ、簡単に実践できるので、はい。あとは、写真ですね。店舗系の方であれば、最寄りの駅から、店舗までの道のりを写真で撮って配置するといった形になります。はい。そんな感じで編集をしていきたいと思います。まあ、編集方法ですね。なんかこれあるんですけど、これ消します。はい。この Google マップの埋め込みなんですけど、これはですね、カスタム HTML でやっています。はい。HTML で検索するとこう出てきますので、ここに Google マップの埋め込みですね。それを設置するようにしてください。まあ、やり方ですね。Google マップと、はい。まあ、Google マップで検索していただいて、 はい。で、自治体の、まあ、住所が出てきたらですね、この、共有っていうところがあるので、はい、ここをクリックします。で、地図を埋め込むっていうのがあるので、こちらをクリックして、この HTML をコピーですね。はい。それをコピーして、配置するといった形になります。はい。まあ、ちょっと住所が移ってしまっているので、これはまあ、モザイクしてあるんで、ちょっと見づらいかもしれませんが、はい。ここですね。共有から地図を埋め込むの HTML をコピーですね。はい。これでコピーできますので、先ほどのカスタム HTML という要素に貼り付けてください。はい。で、Google マップの他にも、先ほど言った通り画像を配置したいですね。自分の最寄りの駅からですね、店舗の最寄りの駅から画像を撮影して、そこで、まあ、道のりをですね、どんどん記載していくっていうもので、これは画像ですね。画像の要素を使う。で、補足のテキストですね。段落を使う。といった形です。まあ、アクセスについては、その店舗系の方ですね。整体とか、美容室とか、そういった、あとは飲食ですね。そういった方々がよく、作るものなんですけど、まあ、他の業種の方であれば必須というわけではないので、作らなくても OK です。はい。こちらは自分の業種に合わせてですね、作ってください。で、パーマリンクですね。はい、アクセスと入力します。半角です。で、編集終わりましたら、公開ですね。はい。まあ、なので使う要素としましては、カスタム HTML と画像、あとテキストですね。補足のテキスト。それを配置するようにしてください。はい。それではこの動画は以上になります。それでは今回は会社概要の、ページの編集方法と、まあ、内容ですね。内容と編集方法を解説していきたいと思います。はい。こちらですね。まあ、こういう内容を配置するページになります。まあ、美味しそうですね。こういう内容っていう定番のものなんで、あとはその業種とかですね。そういったものに応じてですね、カスタマイズしてください。まあ、詳しくは会社概要、書き方とかで検索をして、必要に応じて項目を追加するといった形になります。はい。まあ、この内容ですと、会社名、代表者名、事業内容、所在地、電話番号、ホームページの URL、お問い合わせといった内容です。お問い合わせは、お問い合わせ用のメールアドレスですね。Gmail よりかは、ドメインのアドレスですね。それを配置するようにしてください。はい。で、編集方法に入ります。これはですね、テーブルという要素、ブロックを使っています。はい。これがテーブルですね。はい。まあ、表のことです。テーブルというのは。最初は、カラム数に、行数2でいいので、表を作成してください。はい。で、あとはですね、この、行を下に追加していくと、どんどん、はい、追加されているのがわかると思います。で、行を削除したい場合は削除ですね。ちょっと薄くなってて見づらいと思うんですが、今3行になっているところを、まあ、追加したりですね、今4行になっています。で、削除して3行にしたりとかですね。行以外にも列を追加したりとか、はい。そんな感じでできますので、はい。まあ、会社概要なんで、2列、2列でいいと思うんですけど、はい。そんな感じで編集をしていってください。で、会社名ですね。代表者名。ってな感じで、はい。僕の場合コピペしてしまってるんですけど、皆さんは、直接書いてください。事業内容ですね。はい。こんな感じで、どんどん、この行を下に追加していって、項目を追加。で、こっちに、実際のテキストを配置といった形になります。ここもちょっとコピペでいきます。はい。こんな感じですね。はい。これも、内容に応じてですね、編集をしていくっていう形になります。で、全部編集し終わりましたら、まあ、これ参考にしていただいて編集してください。はい。で、URL ですね。こんな感じですね。はい。まあ、これを真似して入力してください。で、入力し終わり、公開できる状態になりましたら、公開をクリックしてください。はい。ちなみに、新規で追加する場合、ページを更新する場合は、この新規追加、もしくはこちらの新規追加になります。はい。まあ、このテーブルを使って編集をするっていう形になります。はい。表の編集はこちらからできます。ということを覚えていただければ、問題なく編集ができると思います。はい。それでは、今回のこの動画は以上になります。はい。それでは今回はこの特定商取引法に基づく表記ですね。 こちらの解説をしていきたいと思います。まず内容の解説をして編集方法を解説します。といってもこれは会社概要とほぼ同じです。テーブルと要素を使います。はい。内容はこんな感じですね。まあ、ここに補足書きしてありますけど、この内容ですね。項目はこれを参考にしてほしいんですけど、まあ代表的なものをピックアップしたものになります。基本はご自身の商売に合わせて内容を変更してください。というのもこれ法律が関わっていますので、結構専門的な部分です。なので不安であれば、弁護士さんですね、にご相談して作ってもらう、まあ相談しつつ作って、一緒に作るといった感じが一番安心するかなと思います。はい。まあ内容はですね、会社名とか代表者名。まあ会社概要とちょっと似ていますけど、それに合わせて販売の価格とかですね。各ページを、商品ページをご参照くださいとか、支払い方法、クレジット、銀行振込とか、商品の引き渡し方法ですね。これも内容に応じて、引き渡し方法に応じて変更してください。あと、物販とかそういうものに限りますけど、まあでもデジタル商品でも同じですね。返品とか返金とか交換キャンセルの、まあ、対応方法ですね。そういったものを記載してください。はい。まあ、これ、基本的に代表的なものなんで、基本はですね、弁護士さんに相談してみるってことをお勧めします。はい。返信方法に入りたいと思います。返信方法はこのテーブルですね。テーブルの要素を使います。まあ、基本的に会社概要と同じで、まず、カラム数2、行数2で表を作成して、ここですね、このカーソルを置いた状態ですね、表の中に置いた状態で、追加したりとか、削除できたりとかですね。基本はこの行の追加ですね、上とか下に追加できて、あと消したい時にいらなくなった項目を消したりとか、そんな感じで編集ができます。で、中身はですね、こんな感じでテキスト、今回の場合は解説なので、ちょっとコピペでいきますけど、はい、こんな感じで項目を入力した上で、実際の内容ですね。はい。そんな感じで、はい、入力していってください。はい、基本的にこのテーブルを扱えれば、この特定表取引法に基づく表記は設定できます。はい。まあ、URL ですね。こんな感じです。はい。これを真似して入力していってください。公開できる状態になったら公開をクリックしてください。新規作成はですね、ここからできますので、このタイトルとかですね、内容を記載して公開をクリックしてください。はい。それでは今回のこの動画は以上になります。それでは今回はプライバシーポリシーの、内容と編集方法を解説していきたいと思います。内容なんですが、こういう内容ですね。まあ、ちょっと難しいと思うんで、これは、あれですね。プライバシーポリシー、ひな型とか、あとは書き方とかですね。それを検索していただいて、こういう書き方とかテンプレートを解説している記事がありますので、それを参考にですね、記入してください。全部一から解説するの結構、こう、内容的に難しいので、こういうのを参考にしてですね、ネット上の記事を参考にして記載してください。一応各項目のざっくりとした意味合いだけでもいいので、確認するようにしましょう。で、編集方法です。編集方法はとても簡単で、はい。これ見出しと段落のみですね。このブロックの追加から見出し、段落、この2つだけなので、それを組み合わせてですね、編集をしていってください。はい。まあ、最後にお問い合わせ窓口というので、ここにボタンが出てきますけど、まあ、これはですね、簡単でボタンと打ち込んでいただいて、はい。このボタンの要素を使ってください。そういうのボタンでなく、ボタンの要素ですね。はい。まあ、その方がテーマ依存でなく編集ができます。あとはこのお問い合わせフォームと入力して、そのフォームの URL を貼り付ける、設定するといった形になります。はい。まあ、非常に簡単ですね。で、パーマリンクですね。はい。まあ、パーマリンクはこんな感じで入力してください。で、公開できる状態になったら公開ですね。はい。まあ、とにかくネット上の記事を参考にですね、作っていただくのをお勧めします。はい。それでは今回のこの動画は以上になります。はい。それでは今回はこちらの MWWP ホームの設定方法について解説します。まあ、こちらの設定はですね、基本的に、まあ、コピペして やってもらう作業もありますので、まあ、その設定する内容はですね、ページ内に配置しておきます。でその代わり、設定方法を間違うとですね、うまく動作しませんので、そういうところに絞ってご紹介していきたいと思います。はい、ではまずはですね、こっちに、はい、まあ、新規で、作成したいと思いますので、新規追加をクリックします。でこちらにお問い合わせ、タイトルはお問い合わせですね、はい、まあ、お問い合わせフォーム、お問い合わせどちらでもいいんですけど、まあ、これをコピーしていただいて貼り付けます。次に、まあ、ビジュアルテキストとあるんですが、まあ、テキストにしていただいて、まあ、こういうのを用意しておきます。はい、こういうのを用意しておきますので、これをですね、コピーしていただいて、コピーしたらこっちも、まあ、テキストにして、このように貼り付けてください。まあ、詳しい内容はですね、ちょっと、まあ、割愛しますけど、まあ、ここ、お問い合わせフォームというと、まあ、こんなになってるじゃないですか。はい。まあ、このお名前、必須お名前のとこが、こうなってると、はい、このコードによって出力されている、表示されていると。で必須メールアドレスが、ここといった感じですね。それぞれこのコードがですね、こう配することによってこういうふうに表示してくれますよっていうものです。はい、ただこの、まあ、深く考えずにですね、ここをもうコピペするだけにしてください。あと間違ってもこのような状態ですね、消さないでください。はい、するとうまくいきません。はい。まあ、これはコピペできるようにしておきます。一からこう入力するのも、入力というかこう設定していくのも大変だと思いますので、はい。まあ、そんな感じで、はい。で、完了画面メッセージですね。これは、はい。まあ、こういうものですね。これも、まあ、一から入力するのも大変かなと思いますので、まあ、といっても簡単な文章なんですけど、はい。まあ、こういうメッセージを、配置してください。これもコピペできるように、しておきます。まあ、なんかこう、変えてしまってもいいですけどね。この営業日のとことかですね。うちは、まあ、まあ、大体この1から3営業日だと思うんですけど、はい。もっと違いますよって時は、この数字を変えてください。はい。まあ、そんな感じです。はい。で、バリデーションですね。はい。ルール。これは、なんていうか必須にするのかしないのかっていう、そういう設定になります。これはですね、真似してですね、やってほしいんですけど、ここにネームイコールってなってると思うんですが、これをここをですね、コピー、まあ、こっちの方に、コピーしていただいて、コピーしたらこのバリデーションルールを追加ですね、この三角をクリックして設定画面に移動、貼り付け、必須項目。で、名前は OK なので、メールアドレス、ネームイコール、このダブルクォーテーションの間をコピー。でコピーしたら、また、バリデーションルールを追加。で、三角をクリック。で、貼り付け、必須項目。これをどんどん、この項目すべてをですね、やっていくという形になります。ネームイコール、ダブルクォーテーションの間、貼り付け。バリデーションルールを追加。で、これが出たらまた三角をクリック。で、貼り付け。で、必須項目にチェックですね。はい。まあ、これ、実際にやってみるとすごく簡単なので、はい。ネームイコールダブルクォーテーションの間、ここをコピー。で、ルールを追加。で、こうクリック。はい。まあ、何回かやってると、まあ、慣れてくるというか、はい。まあ、そんなに難しい作業ではないです。はい。でチェックボックスも、これもルールを追加で。で、貼り付けですね。必ずこれ、間違えないようにしてください。この、こう選択するときに、こう、なんか含まれてしまうとダメなので。はい。で、まあ、これは、チェックボックスはですね、これは、はい、これですね。必須項目、括弧チェックボックス。ここにチェックを入れてください。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、これ、必須なのか必須じゃないのかっていう設定になるので、はい。まあ、ほぼ必須にするっていう形になります。はい。次にですね、件名。 自動返信メールですねの件名を、はい、まあ、設定していきます。これはですね、会社名、まあ、会社名お問い合わせいただきありがとうございますと、はい、入力してください。はい、まあ、お礼ですね。で、あとは、まあ、会社名、名前ですね。まあ、ここ、会社名、名前、まあ、この部屋としておきます。次に、この度はお問い合わせいただきの、この文章ですね。まあ、これ、手打ちで、まあ、入力していただければと思います。あ、まあ、これは、コシペでですね。コシペでできるようにしておきますので、はい。そのように、この本文のところに自動返信メールの、ここに、本文に貼り付けるというのを覚えておいてください。で、自動返信。これはメールアドレスにします。はい。これメールアドレス。ここですね。このネームイコールダブルクオーテーションのここのやつをコピーしてきて、はい。まあ、間違いがないようにこっちの方がいいですね。はい。で、送信元、E メールアドレス。これはですね。はい。まあ、独自ドメインで取得したアドレスですね。それを指定してください。はい。まあ、これは必ず、あ、こっちもですね。こっちも必ず独自ドメインので取得したメールアドレスを設定してください。で、必ず、Gmail の方に送信できるように設定しておいてください。次に管理者宛てですね。件名ですね。件名は、重要サイトからお問い合わせが来ましたといった。まあ、これ、自分の方に来るメールなので、はい。そんな感じで、まあ、管理者宛てって書いてあるので、はい。自分に来るアドレスですね。送信者は自分の、会社名。で、メールアドレスは独自ドメインのアドレスですね。に、まあ、変更しておいてください。もし違ったらですね。はい。で、本文ですね。これも以下の内容でお問い合わせが来ましたっていうので、まあ、これもコピペできるようにしておきます。はい。まあ、ほぼここですね。ここ、このネームっていうところに連動してるんですね。ネームでこの指定されてるこれが、この文面のここに表示してくれますよっていう、その、まあ、このカッコは意識しなくていいんですけど、カッコ入れることによって表示してくれますよっていう、そういう設定になります。まあ、ちょっと細かいところが見慣れないので難しいと思うんですが、はい。あとは送信元の E メールアドレス、これも独自ドメインのアドレス。はい。その他の項目は特に設定しなくて OK です。あとは公開をクリックしてください。はい。これで OK ですね。まあ、設定するのはここの内容ですね。これもコピペで OK。完了画面メッセージ、これもコピペでやってください。質問してこういうところは変えてください。で、ここはですね、ちょっと作業してもらうことになるので気をつけてほしいんですが、バリデーションルールですね。はい。この必ずネームの値を、ここですね。ダブルクオーテーションの間。はい。ここを、こう、間違えないように選択して、こっちに指定するといった感じになります。まあ、指定方法はここにこう貼り付けて必須項目。チェックボックスだけ、ここになるので気をつけてください。はい。あとは、ここ、自動返信メール。件名、送信者、会社名。アドレスは、独自ドメインのもの。で、本文は、コピペで OK なんですが、このように。はい。まあ、自動返信メールの内容ですね。まあ、これによって、入力した内容が反映されるという形になります。なので、このカッコは必ず、なんかこう、間違えて消さないようにしてください。はい。で、自動返信メールですね。これは、その、相手のアドレス、が自動的に設定されますので、ここの値ですね。ネームイコールのここの値。これをここに貼り付けています。はい。まあ、ちょっと細かいルールがあるんで、あれなんですけど、この動画の通りに真似してやってみてください。あと、送信先のアドレスも独自ドメイン。まあ、CC と BCC も設定できるんですけど、はい。まあ、BCC の方ですね。他の担当者に送りたい場合は、そのようにしてください。で、件名はこんな感じですね。まあ、このコピペで OK。送信者、会社名。メールアドレス、自分の得意ドメインのアドレス。で、本文。こういう内容のお問い合わせが来ましたという、そういうものになります。はい。まあ、以上、まあ、復習、軽く復習しましたが、はい。最後、公開をしてください。はい。で、次にですね、この先ほど作ったもの、これが、こう、ショートコードになっていますので、これをコピーしてください。で、コピーしたら、まあ、固定ページの方に設定します。まず、お問い合わせ。ここ、パーマリンクですね。この固定ページの方は、どうしても設定しなければならないので、 感覚でですね、コンタクトと、はい、入力しておいてください。まあ、コンタクトで OK ですね。はい。で、ブロックの追加。で、ショートコードと検索するとできます。で、ここに貼り付けてください。で、貼り付けたら、保存ですね。一回見てみます。はい。あ、で、これ、何も設定していないとですね、ちょっと一旦、この、はい。これ何も設定しないとこのような状態になります。はい。なので、この状態ですね。この状態から先ほど一瞬見せた、デザインされたものですね、にしたいと思います。はい。それがですね、まあ、その前にプラグインの、導入ですね。もう、まあ、都度入れるプラグインもあるので、もし入れてなかったらですね、まあ、これ、途中からでいいのを導入してください。この3、シンプル SCSS ですね。これを、プラグインから新規追加をクリックして、で、プラグインの検索ですね。まあ、このように、追加でプラグインを入れることって、結構ありますので、はい、このやり方は覚えておいてください。で、シンプル CSS を有効化で今すぐインストールしてください。はい、これで OK ですね。これ導入できたので、この状態で外観カスタマイズをクリックしてください。で、まあ、こちらでもいいんですけど、まあ、テーマ依存になってしまうので、こちらのプラグインを使ってやっていきます。ここにですね、ここに、はい。まあ、このようなコードを用意しておきますので、これを貼り付けて、コピーして貼り付けで公開すると、はい、まあ、このようにちょっとしたですねデザインをされますので、まあ、こちらの方が見やすいですね。はい、こうなりますのでこの設定をしておいてください。はい、であとはこの設定が終わったらですね、必ずこのテストで入力してみて確認してください。はい。で、自分の方にはこのようにメールが来ます。先ほど自動返信のとこで、管理者宛の方ですね。管理者宛のメールの方に設定した文面がこのようにできます。で、入力されたもの、アドレス、入力されたもの、されたもの、って風に反映されますので、はい。で、相手も同じような感じでですね、自動返信がいきます。こういう内容で入力、お問い合わせいただきましたね、っていうものです。はい。ちなみに、このように、完了画面ですね。入力完了画面ができますので、はい。まあ、こういうふうに反映されるんだなっていうのを一通り実際にですね、設定っていうか、まあ、入力してみて、で、ボタンを押してみて確認しておいてください。はい。まあ、以上までを、まあ、一応正常に動作ができているところまで確認してください。で、まあ、どうしてもうまくいかないっていう場合はですね、頼りとか Google ホームっていう手段もありますので、はい。これも一つの手段だと思っておいてください。はい、それでは今回のこの動画は以上になります。はい、それでは今回は Google ホームのお問い合わせフォームですね、これの設定方法を解説していきたいと思います。まずですね、 Google ホームはご自身の Google アカウントの Google ドライブを開いてください。で、新規から Google ホームですね、こちらをクリックしてください。はい、まあ、Google ドライブの開き方はですね、まあまあ、こういうトップから、はい、このように出てきますので、そちらをクリックしてください。まあ、題名ですね、お問い合わせフォーム。はい、こんな感じで入力ですね。なんか説明があったら説明を入力すればいいんですが、まあ、特にいらないですね。はい。で、メールアドレスは必須なので、はい、このようにあります。はい、で、次ですね。この最初に配置してあるもの、まあ、ラジオボタンになっているので、まずはですね、お名前と入力します。ラジオボタンではなく、記述式にします。はい、OK ですね。で、なんか説明文章ですね。入力してくださいとかですね。はい。まあ、こっちが実際に作ってあるものなので、これをまあ、コピペしていきます。 まあ、ご記入とかご入力とか、まあ、そういうニュアンスが伝わればいいです。ここに入力してくださいねって言いますね。はい。で、これは必ず必須にすると。そうしましたら、これをコピーして、次はですね、このお問い合わせ内容ですね。僕の場合は、ちょっとコピーしていきます。まあ、皆さんは、手打ちで入力していくといいかなっていう感じです。はい。で、次、段落ですね。これは。もうなってるんで、段落で OK ですね。あとは、ここにお問い合わせ内容をご記入ください。まあ、非常にシンプルな内容ですね。はい、OK です。ということで、まあ、メールアドレスとお名前、お問い合わせ内容、これでもう必要十分ですので、はい、これで OK ですね。で、回答ですね。こう、点々点をクリックです、ね。新しい回答についてメール通知を受け取るですね。はい、これで OK。はい。まあ、あとは自動的に保存してくれるので、なんか保存ボタンをクリックするとか、Google の場合はないですね。はい。てな感じで OK ですね。そうしましたら、次ですね。送信。はい。まあ、なんかこう、ボタンに指定する場合はリンクでもいいんですけど、なんか埋め込む。先ほどの冒頭のように埋め込む場合は、この HTML を埋め込むですね。これをコピーします。はい。まあ、コピーしたらですね、これ非常にもう簡単なんで、あれなんですけど、まあ、この新規追加ですね。固定ページ新規追加。で、お問い合わせ。まあ、URL のこの、パーマリンク出てこなかったですね。一旦下書き保存してください。はい。すでに他の撮影で作っているんで、このコンタクトっていうパーマリンク使えないんで、皆さんの場合はこれにしてください。もし Google ホームでやっていくって場合はですね、ちょっと重複してるので、まあ、G とします。はい、Google なので G。はい。まあ、ここはこの撮影にカスタマイズしてるので、本来はこれなくて OK です。これで OK ですね。はい。で、カスタマイズ HTML っていうのがあるんで、これを、はい。なかったら検索してください。そうすると出てきます。で、貼り付けます。この状態で公開ですね。公開。はい。で、実際に見てみます。はい。反映されているのが分かりますね。はい。まあ、こんな感じですね。非常に簡単に、設定できますので、はい。まあ、頼りでも十分お手軽なんですけど、まあ、もっと手軽でですね、やっていきたいという場合は、これを使ってください。まあ、Google のサービスなので、はい。まあ、そうですね。いきなり、まあ、サービス終了とか、まあ、そんなことはないと思うんで、なんか、運営できなくなったので終わりますとか、ですね。まあ、仕様が変わって使えなくなるってことはなくはないんですけど、はい。まあ、そんな感じですね。サービス停止っていうのは、なかなか考えられにくいので、はい。こういうのも使ってみてください。はい。それでは今回は Google ホームの補足の情報を解説します。まあ、補足でやってほしい設定なので、それについて、やっていきたいと思います。で、まあ、この設定ですね。まあ、3つのタブがあると思うんですけど、設定の中に、回答というのが、まあ、こういう状態で隠れていますので、このメールアドレスを収集するですね。ここにオンにしておいてください。まあ、デフォルトでオンになっていたので大丈夫なんですけど、まあ、一応確認しておいてください。まあ、グレーになったら、これに、まあ、オンにする、色をつけるっていう感じです。ワンクリックで切り替えができます。こうするってことですね。まあ、一応、これ確認ですね。目視しておいてください。で、回答のコピーを、回答者に送信するですね。オフになっていますので、常に表示にしておいてください。はい。まあ、以上の設定ですね。この2点の設定だけお願いします。はい。それでは今回は、こちらのトフページの編集方法を解説していきます。はい。で、まずですね。まあ、こっちが、まあ、トップページをまだ何も設定していない方。で、こっちがもうすでに設定してある方ですね。はい。まあ、こういう、まあ、一枚もののページというか、はい。こういうトップページを作成していきます。なので、こっちにですね、ちょっと設定を施していきたいと思います。まずはですね、まあ、管理画面に戻っていただいて、 ここですね、固定ページ、新規追加をクリックしてください。ここに、まあ、何でもいいんですが、まあ、トップと入力してください。ここは、まあ、フロントページとかでもいいです。トップページとかでもいいです。で、この URL スラックですね。これもし出てこなかったら、一旦下書き保存してください。で、ここに、まあ、トップと、はい、半角で入力します。で、これで公開ですね。で公開。内容は何も書かなくて OK です。はい。まあ、現時点では何も書かなくて OK。で、一旦ですね、また、この管理画面から、設定、表示設定をクリックしてください。で、固定ページのチェックを入れて、ホームページ選択。で、トップを選択。で、変更保存ですね。ちなみにこのトップは、まあ、この通りにやっていただけばトップになっていると思うんですけど、フロントページっていう名前を付けたのであれば、フロントページになります。はい。で、これで一旦見てみましょう。はい。まあ、さらの状態になりましたね。まあ、このスライダーいらないので、消します。はい。まあ、皆さんの場合もスライダー映っていたらですね、これ消してください。まあ、この記事スライダーですね。設置しないにして、公開です。はい。するともう、まっさらの状態になります。ここから1からですね、やっていきたいと思います。はい。で、まあ、この状態ですね。固定ページを編集。もしくは、先ほどの、ここから編集画面に移動できます。まあ、どちらでもいいです。はい。先ほどの表示設定をしたことによって、このページがトップに配置されました。メインビジュアルから下が、これになってるわけですね。まあ、メインビジュアルからフッターまでの間ですね。読みずに言うと。はい。で、これの編集方法ですね。内容はですね、あらかじめ説明しておくと、まあ、見出しがあって、で、区切り線があって、で、この仮想ページですね。会社名とはのページ、考えていただいたと思います。まあ、編集と、まあ、内容を考えていただいたと思うんですけど、まあ、この内容の抜粋文ですね。はい。まあ、およそここまであれば十分かなっていう、まあ、目安っていうのは、あまり長くなってしまうと、ちょっと冗長になってしまうので、で途中で区切って、いいとこまで区切って、詳しく見るに飛ばす。まあ、仮想ページですね。実際の会社名とは具体的なページに飛ばす。といった感じで編集をしていってください。はい、なので、まあ、ここの長さはお任せしますけど、そこまで長いと冗長になってしまうので、はい。まあ、そうですね。言っても、まあ、5行とかですね。4から5行でいいと思います。はい。まあ、3行程度ちょっとなんかこう、間空いてしまったりとか寂しい印象があるので、はい。そうですね。そんな感じで、設置してみてください。はい。選ばれる理由も同じですね。これはまあ、内容の、この見出しの部分を箇条書きしたっていう感じで、はい。配置しています。これもちょろっと書いておく程度で OK です。プロフィールも同様ですね。まあ、いいところで区切ってください。まあ、こういう形で開業しましたのところで区切って、あとは実際のページに飛ばすといった感じになります。で、お問い合わせ、じゃあ、これはメルマガの登録フォームですね。はい。こんな感じで設置をします。はい。まあ、ここはですね、ベンチマーク絡んでくるので途中までですね、やっていきます。で、お問い合わせ。これはお問い合わせ方面飛ばすといった形になります。はい。これの編集方法ですね。まずは、見出しですね。見出しを設置します。ちょっと僕の場合、これ触れていきますね。皆さんは直に書いてください。で、この右サイドバーにセクション用っていうのがあるんで、これを、クリックしてください。で、まあ、フォントサイズはこれ、特大にしていただければと思います。で、あとはこの、ブロックの追加から区切りですね。で、まあ、区切りを選択。まあ、色はですね、この、こう出てきますので、メインカラーを指定するといいかな。まあ、他にもいろいろあるんですけど、メインカラーの方が統一感があります。はい、で、この、見出しと区切り線の間空いてしまっているので、この見出しを、まあ、カーソルを置いた状態で OK です。ブロック下の余白量ですね。まあ、基本的にこの右側でですね、固定ページ全体の設定、あとはそのブロックごとの設定、 そう、切り替えることができますので、ブロックを選択して、まあ、見出し、今選択されてますね、のとこから、はい、この余白量ですね。これ1にしてください。まあ、0だと、こう、キツキツになってしまうので、1ぐらいで OK です。はい、ということで、次ですね。次は、ブロックの追加段落。抜粋文ですね。これは、皆さんの内容に合わせてですね、編集してください。今回コピペでいきますが、まあ皆さんはコピペで、実際のページが作れていたらですけど、コピペで、その抜粋文を記載してください。はい。で、次ですね。ボタン。これはまあデフォルトのボタンを使用してですね。これは、中央揃え。詳しく見るとかですね。詳細を確認するとか。まあ、この文言は特にお任せします。幅は50ですね。ここに、まあ、リンク指定できるので、ここに実際のページですね。会社名とはのページを指定していただければと思います。はい。まあ、今回はトップページの解説なので、編集法なので、リンクは指定しません。ということで、でここまでできたら、これをですね、一旦グループ化するっていうのと、その前に、この前後がですね、キツキツになってしまうので、余白をつけます。スペーサーっていうのがあるんで、まあ、これを使います。高さは70ぐらいで OK ですね。はい。ただちょっとこの間が気になるので、1とかで、はい。こう70にして、ただ、空きすぎてしまうため、ブロック下の余白は1にします。はい。で、また再びスペーサーを呼び出して、これも同じですね。70にしてください。はい、OK ですね。これちょっと空きすぎない。ボタンの下の余白を1にします。はい。でですね、この内容、全部選択ですね。ここから、まあ、Mac の方は、まあ、Windows、Mac、どっちもシフトあると思うんで、シフトを押した状態で、こう、ブロックをですね、どんどんクリックしていってください。ここがやりづらいんですけど、下からの方がいいですね。こう選択した状態で、ちょっとここはまあ、設定しづらいんで、はい、ちょっとこれ一旦抜かしてやってみます。ここで、グループっていうのがあるんで、これをグループ化します。はい。まあ、特にこの線、区切り線選択しなくてもグループされたんで OK ですね。はい。で、次ですね。これだと、ちょっとこの、間が空いてしまっているので、まあ、空いてしまっていいんですけど、全幅にします。はい。全幅にすると、こう、全体に、幅が広がって、まあ、例えば色をつけたいときですね。背景に色をつけたいときに、この余白とか、なんか変な余白なくて、全体に色がつくという感じです。まあ、例えばこういう色にします。はい。そうすると、はい、背景の色がつくと。はい。一旦これで更新して内容を見てみます。はい。まあ、こんな感じでですね。はい、配置ができました。まあ、ちょっとここ、上、余白がついてしまってるんで、ここからですね、カスタマイズをクリックします。まあ、これはですね、その他、トップページですね。トップページの、僕はトップページのその他、このコンテンツ上の余白量ですね。ここ、まあ、なんかスライダーとかあればいいんですけど、まあ、初期の頃だとなかなかそういうの記事スライダーとか難しいと思うんで、この余白をなしにします。はい。もし、記事スライダーを、 表示させる場合は、これあると、もしかしたら激狭になってしまうと思うんで、はい。なんで、まあ、こういう、狭めに、まあ、ここで調整できるってことだけ覚えておいてください。で、ここがですね。はい。まあ、てな感じです。まあ、これを、やっとくと、この変な洋服。まあ、色をつけた場合、目立つので、はい。やっておいてください。はい。15というページを編集。あとは、まあ、基本的にこの内容を繰り返していくっていうだけになるんですけど、まあ、これ一応複製できるので、複製していただいて、例えばこっちでしたら、選ばれる理由。てな感じでやってください。あ、ちなみに背景色は、一応紹介でやったので、なくても OK です。やっぱまあ、これはデザインに合わせてやってください。あとは内容の書き換えですね。はい。で、まあ、この中でリストを使ったりとかですね。リスト。で、競合ね、他の、競合には何社の強み。これは実際のものを入力してください。まあ、これ、まあ、簡単な説明書きなんですけど、まあ、具体的な文章まで落とし込める場合はですね、仮想ページを作るっていう、具体的なページを作るっていう、形になります。まあ、それが難しい場合ですね。まあ、できるだけ書いた方がいいんですけど、難しい場合は、このトースページに選ばれる理由をちょっと書いておく程度で OK です。はい。ただ、推奨するのは、推奨というか、できるだけこういう文章にした方が伝わり、なんか、はい。まあ、言うまでもないと思うんですが、伝わりますねっていう感じですね。はい。まあ、なので、こんな感じで、なんか、これも抜粋文みたいなもんですね。具体的なページの見出しですね。配置して、まあ、ちょっとなんだろうと思わせてからの、実際のページに飛んでもらう。詳しく見るですね。はい。で、複製。次はプロフィールですね。まあ、基本的にこれをずっと繰り返していくっていう形になるんですけど、で今回はカラムですね。これを使っていきたいと思います。カラムはですね、カラムと検索していただいて、はい。まあ、そうですね。割合、まあ、30、70。これで、まあ、画像。画像の要素。実際は、パソコンからですね、ここから、ご自身の顔の分かるようなもの、それをですね、アップして設置してください。今回はこのダミーの画像でいきます。段落。はい。はい、こんな感じですね。あ、ちなみにこのボタンも色を変えられるので、背景の色ですね。こんな感じで、テキストは都合悪いので、まあ、こんな感じで背景の色変えられますので、それで、まあ、黒以外、まあ、黒だとちょっと、まあ、サイトのデザインによるんですけど、寂しいので、なんか、色をつけておいてください。で、これ、まあ、複製ですね。まあ、次がメルマガの登録フォームですね。もうちょっと講習でいきます。括弧無料メルマガ登録はこちらからですね。まあ、無料を強調しているわけなんですけど、はい。で、会社名。では、ただいまメールマガジンの新規登録を募集中です。登録いただけるとこういう情報が配信得られますみたいな感じですね。メールアドレスのみで OK ですよっていう。こういう例文ですね。まあ動画を一時停止してですね、ちょっと考えて打ち込んでみてください。はい。これは特になんかメモ帳とか、まあそうですね。まあメモ帳に一旦書いていただいてから、こちらにコピペでもいいですね。これ消すときですね。消すときに、ちょっとコツがいるんですけど、ここをクリックして、ここをクリックする。すると、こう、全体ですね。今これ、なんでしょうね。子供の要素にいるので、どんどん親の要素に移動したいので、ここですね。ここをクリックして、ここをクリックして、で全体を、親の要素まで行くですね。子供の要素、親の要素があるっていうこと、ちょっと絡むのときは注意してください。あと、ま、他のもあるんですけど、なんかおかしいなと思ったら、そういう、ま、構造になってることを思い出してみてください。で、この状態で消します。 段落で貼り付けですね。まあ、ちょっと左に寄ってしまってて気持ち悪いなと思ったら中央にするとなんかこうすっきりします。文章が短い場合ですね。で、まあ、ここに関してはベンチマーク E メールになりますので、まあ、HTML と埋め込みコードを取得した状態でこのカスタム HTML に配置してください。ボタンいらないので今回は消します。削除と、ちょっとこれも今子供の要素にいてうまく削除ができなかったので親の要素に移動で、この状態で削除します。あと注意喚起のこれですね、アドレス Gmail にしてくださいねっていうものですね。まあ、極端に届きにくくなってしまうためキャリアのメールとかこの iCloud やめてくださいねって言いますね。はい。で次、まあ、最後ですね、お問い合わせフォームですね。これはこっちを複製します。これ上とか下に移動できるので、はい、下に移動した上で最後お問い合わせですね。皆さんは、実際にですね、こうやって打ち込んでください。で、あとは、ここ、これ同じですね。カラム。で、これ、消してください。で、ここに文章を打ち込むと、問い合わせフォームはいかになります。で、これ、中央に配置します。あとこれ、詳しく見るんですけど、問い合わせフォームへっていうふうに、これ、皆さんは手打ちで打ち込んでください。はい。で、実際の問い合わせフォームの、方に指定するといった感じになります。はい。まあ、こんな感じですね。あとは更新をクリックしていただいて、はい。まあ、基本は抜粋文を入力っていう感じで編集をしてみてください。はい。あとグループを使うとかいろいろ細かいところありましたけど、まあ、ゆっくりやってみてください。はい。それでは今回はメニューの設定を解説していきたいと思います。まあ、ある程度ページがですね、固定ページの方でページを作成できたら、メニューの設定をやっていきましょう。はい。まあ、こんな感じですね。メニュー。まあ、グローバルメニューなんかと言いますけど、メインとなるコンテンツを配置して、あと、ルールとか規約系は、下の方に配置するといった感じになります。はい、なので、まあ、ヘッダーとフッダーに分けるっていう、そんな感じです。外観のメニューをクリックしてください。こちらから、まずですね、ヘッダーの方をやっていきます。ヘッダーメニューと入力して、メニューを作成。で、まあ、最近、まあ、すべてのやつをやるとすべてのが出てきます。まあ、最近のだと出てこないのなので、すべてですね。で、まずは、会社名とあのページをメニューに追加します。はい。チェックを入れて、メニューに追加するっていう、まあ、簡単な作業です。あとは、まあ、プロフィール。選ばれる理由ですね。あとは、まあ、お客様の声ですね。あとは、ギャラリーとかですね。まあ、これ、もしなかったら、メニューから、メニューに追加しなくても OK です。作成自体ができてないと思うんで。ブログ記事一覧は、この後解説します。あと、よくある質問。で、あとお問い合わせですね。はい。まあ、この内容で、作成してください。まあ、プロフィールですね。このように、階層にしてしまってもいいです。まあ、こういうことですね。こう、カーソル合わせと出てくると、はい。階層上にするには、この、ちょっとずらすっていう、副項目になってるのを確認ですね。で、一旦保存します。で、次にブログ記事一覧を、作ります。どういうものなのかと言いますと、はい。まあ、このように一覧となってるっていう感じですね。こういうのを設置できますので、まあ、すごく簡単にできます。これはまず固定ページから固定、まあ、新規追加ですね。で、ここにブログ記事一覧と入力してください。はい。で、そしたらここにパーマリンクですね。もしこれ出てこなかったら一回下書き保存してください。ここにブログと打ち込んでください。で、これで公開ですね。で、公開。内容は、中身は何もなくて、書かなくて OK です。 入ってる。で、この状態で設定、表示設定をクリックします。で、投稿ページのところに選択とあるので、はい、ここにですね、ブログ記事一覧を指定します。で、変更保存。はい。で、そうしましたら、メニューを、外観メニューですね。はい、その中で、ブログ記事一覧、これをメニューに追加します。で、保存。はい。で、サイトを見てみます。あれですね。ここに、グローバルメニューとあるので、これをチェックを入れてください。で、メニューを保存ですね。で、これで確認します。はい。で、反映されているのがわかりますね。ブログ記事一覧も、まぁ、ちょっと少ないんですが、投稿数が1個しかないんですが、これが一覧となって表示されるといった形になります。はい。ってな感じですね。メニューは設置してください。次、フッターの方ですね。はい。ちなみに、内容はですね、この、実際に作成できたものだけでいいです。はい。あと、まあ、ご自身の、なんか、その設置したいものに合わせてください。まあ、基本はこの会社名とか選ばれる理由とかですね、ブログ記事なんですね。こういうのはできるかなと思います。あと、よくある質問なんかも、はい。まあ、難しくはないかなと思います。はい。まあ、ここはお任せします。あと、ここですね。先ほど解説したグローバルナビにチェックを入れておいてください。あと、これですね。グローバルナビと、はい。スマホの方ですね。チェック入れておいてください。はい。で、次、フッターのメニューを作成していきます。フッターと入力します。フッターメニュー。で、メニューを作成。フッターはですね、こういう、まあ、会社概要とか、プライバシーポリシーとか、特定商取引法に基づく表記。まあ、それと、再度お問い合わせフォームですね。これを配置します。で、フッターのところにチェックを入れてください。で、メニューを保存ですね。はい。これで OK ですね。はい、配置されましたね。まあ、こんな感じですね。メニューを使って、グローバルナビ、ヘッダーの方と、フッターですね、設定しておいてください。